鳥海美希のとっておきシネマ。この番組は私鳥海美希がおすすめする最新シネマ情報番組です。桜がね、咲き始めましたね。まだ南部咲きとも言えないんですけれども、木によってはつぼみが膨らんできたくらいの状態、これが多いんですが、せっかちの木がところどころにあってね、結構ファーッとねいう感じで、咲いてるんですよね。気温が低いのでね、今週末は無理かなと思うんですけれども、来週はきっとね満開の桜が見られるかなと思います。一方ね、木蓮というお花もね、今満開を迎えていましてね、犬の散歩で住宅街の中歩いていると、お庭に咲いている木蓮がね、とっても華やかに咲いているのを見て、はぁって思ってしまいます。本格的な春になってきました。さて、今日のとっておきの一本ですが、イタリア製作、ロマーニ愛のことづてという作品をねご紹介します。現在ね、全国順次公開中ということで、もうねもしかしたら見られている方もいらっしゃるかもしれませんね。本国のイタリアで600万人を動員した大ヒット作品、イタリア版アカデミー賞と言われる、ダビッド・ディ・ドナテッロ賞の第69回の、映画賞では最多19部門にノミネートされ、そして、主演女優賞、助演女優賞、新人監督賞、脚本賞の主要4部門で最優秀賞に輝いたというね、話題の作品です。その新人監督賞に輝いたのは、イタリアの国民的コメディエンヌ兼女優として活躍する、パオラ・コルテ・レイジ監督なんですね。この作品が映画監督デビュー作品ということで、ご自分がね主演女優もしているということでね、とても面白そうなんですが、戦後ローマでたくましく生きる市民たちと、権利を渇望する女性たち、愛する娘の将来と夫の暴力に悩む主人公の主婦デリアを、このパオラ・コルテ・レイジ監督が自ら演じておりまして、80年ほど前の時代が舞台なんですけれども、現代にも通じるテーマを巧みなストーリー展開とユーモラスな演出で見事に描き切っているということなんですね。さて、その、ストーリーなんですが、1946年5月ローマにある半地下というのがね、ちょっと複雑な雰囲気がありますよね。明るくないですもんね。ローマにある半地下の家で家族と暮らす主人公のデリア、夫のイバーノの暴力に悩まされながらも、そして意地悪な義理の父の介護、家事をこなして、さらにね、仕事をいろいろと掛け持ちして、すごく働き者なんですよね。家計を助けています。もうけなげな女性ですよね。そんな過酷な毎日を送る彼女にとって、市場で果物店を営む友人マリーザ、そして自動車工のニーノというね友人たちと過ごす時間だけが心休まる時でした。この母デリアの生き方に不満を感じているのが長女マルチェラなんですが、彼女は裕福な家の息子ジュリオという男性からねプロポーズされます。母親のデリアとしては自分と同じ苦労はさせたくないのでね、お金持ちの息子さんとの縁談というのはねちょっと希望が見えるかなと思うんですが、そんなある日デリアのもとに一通の謎めいた手紙が届きますというね、そこまでしかちょっとあらすじがわからないんですけれども、実はこの映画ねものすごく興味があったんですよ、私はね。でも死者を見ることができなかったので、その後の展開、結末を知らないまま私はご紹介しているわけなんですが、その見たいと思ったね魅力なんですが、イタリアで大ヒットしたということですよね。そしてモノクロ、なかなかねモノクロって、風情があるじゃないですか。そして主人公が、弱者であるごく普通の女性だということ、そして主人公デリアの元に届いた手紙、 これがね謎なんですよね。一体どんな手紙だったのかっていうのが気になるなって、そんなもろもろの気持ちがありましてね、ぜひ見たいなと思っていたんですけれども、後日見に行きたいとは思っております。この作品、1940年代後半のイタリアのごく普通の家族の物語だそうです。まあ、戦争が終わった直後ですよね。で、この映画の構想というのは、この監督のおばあさんたちが語ってくれた話に着想を得たということなんですね。そのおばあさんたちが語ってくれたお話、その中にはね、笑い話のように語られる、過酷な現実があったと。彼女たちは困難な状況を他人と共有しながら、人生の喜びと苦悩を同時に抱えて生きていた、監督は言ってるんですね。彼女らは当時の社会規範を疑うこともなく、男性上位の世界を疑うこともなく虐げられる日常を受け入れていたというねことなんですが、そんなことからこの物語を描こうと同じ女性である監督は思ったんですね。で、イタリアだけでなく、ついこの間まで世界中の多くの国で、女性の地位は低くて、自立した自由なそんな人生を送ることは夢のまた夢だったんじゃないかなと思います。私たちが生きる日本でも、そうですよね。人によってはまだ女性が解放されてないっていう方もいらっしゃいますけれども、現在でも経済的に貧しい国や宗教的な理由で女性が苦しい状況にいることは珍しくありませんね、世界各国で。で、このイタリアでもね、男女平等を基本にする憲法が制定されたのが1947年、戦後なんですが、法的に離婚を認める離婚法というのがね、成立したのがなんと1970年ということでね、最近のように思えます。ということは、過酷な結婚生活、夫から暴力を振るわれるとかね、かなり貧しいとかね、そういうところでも自由に離婚することができなかったということなんですよね。離婚が簡単にできなかったのは、やはり宗教的な思想が、カトリックがね、主な宗教だと思うんですけど、イタリアはそういう、思想が影響しているのかなとも思いますよね。デリアの生きた時代は女性が我慢するしか仕方がなかったんでしょうね。たとえ DV 夫であったとしてもということがね、言えるわけなんですが、ただそんな深刻なテーマを扱いながらも、ユーモアある演出が救いのようです。暗いね、お話に暗い演出だと、もっと落ち込んでしまいますよね、見ている方も。それもありではありますけれども、やはりユーモアがあると救われる。ミュージカル調で描かれるシーンもあるらしくて、ダンスと音楽が悲惨さをカモフラージュしているのかもしれません。これはね、監督がコメディエンヌということもあって、監督ならではの手法かもしれませんね。私も辛いことや悲しいことを明るく表現するっていうのはね、いつもモットーにしている。笑い話にはしませんけれども、あまりこう涙ながらにっていうのは、好みではないのでね、この映画の表現方法は面白い、いいかなと思います。何でも深刻に表現すれば伝わるというものでもないかなとも思いますしね。それにしてもどんな結末が待っているんでしょうね。デリアに届いた手紙というのが大きなポイントになるはずなんですが、誰からのどんな手紙なんでしょうか。とっても気になります。イタリア製作、ドマーニ、愛のことづて。監督は先ほどから申し上げております、パオラ・コルテ・レイジ監督、彼女が主演も務めています。現代はチェ・アンコラ・ドマーニというね、この発音ちょっと分かりませんけれどもね、イタリア語チェ・アンコラ・ドマーニということで、日本語訳はまだ明日があるという意味だそうですが、ドマーニというのが明日という意味でね、希望のあるタイトルですよね。 日本語のタイトルはドマーニ愛のことづてとなっております。全国順次公開中。ちなみに阪神館では、神戸元町映画館3月29日から上映されております。ぜひね、興味のある方劇場でご覧いただきたいと思います。鳥飼美樹のとっておきシネマでした。また来週。